ね東京赤緑青白黒黄色渋谷新宿袋中央無尽に好きが飛び交う街
グラグラゲームラジオ第360回になりますね。
はい、キリがいい、
配信でございますということで、うん、パーソナリティのトミヤンでございます。
いいっす、パーソナリティのヤスです。変なテンション
アシスタントの井上司です。
はい、よろしくお願いします。ゴールデンウィークは今週で終わりなんですかね。
はい、今週で終わりっていうか、まあこれ聞いてる皆さんはとっくの昔ゴールデンウィーク終わってるんですけど、まあ、収録してるのはちょうど5月8日、土曜日なんで、ね、まあ今日明日で終わりですよね。まあぶっちゃけると、
はい、
まあもろかぶりだったじゃないですか、第3次緊急事態宣言と。しかもなんか急に決まったからさ、緊急事態宣言の話がよ、緊急事態宣言が急にパンって
したから、あ、やりますよみたいなね、
は
い、
まあすごいあっちこっちに影響出て、予定されてたライブとかが急に中止になって、そうそうそう、オンライン配信とか無観客ライブみたいなのになったりとか、あと一番割を食ってんのは俺、うん、映画業界だと思ってるんだけど、
そう、
一番かわいそうなのはやっぱね、まあ、僕は先行のハストウェイすごい楽しみにしててショックだったんだけど、もっと割を食ってるのはルローニケンシンだと思う、
ね、そう、僕見たかったんですよ
見れるよ、公開しちゃってるから見れるんだけど、
いやいや
公開はしてるから、
僕らほら東京に住んでるから、
そうだから見たかったら見に行くことはできるんだけど、
地方にね行ってくれってことね、
そのやってるね、ちっちゃめの上映館とか、もしくは東京から出て見に行くとかで見ること自体はできるんだけど、はい、まあ、何が気の毒って、はい、まあ、1年前にさ、本当は上映する予定だった映画でさ、ルローニケンシン、公開が決まっていて、
そうだね、
そうだよ、うん。
なるほど。
で、なんで1年も伸ばしたかっていうと、
うん、
まあ、去年のね、今ぐらい、5月ぐらいはもうちょっとコロナの騒ぎが大きくなって、確かもうその時も緊急事態宣言になってたのかな、確か。それで、まあ今公開して、その座席数減らしたりとか、うん、人手が少なくなってタイミングで公開しても、ね、結局そのみんな見てくれないっていうか、みんなの目に届かなくなっちゃうから、うん、その見てもらえないよりは見てもらいたいから、あえてっていうことで1年延ばしたんですよ。
けどね。
そう、そんで、全部ね、パンフレットとかもすり直して、こういう苦渋の選択でしたけども、やっぱり少しでも皆さんの目に止まってほしいから、1年間先延ばしにして、公開しましたと。一人でも多くの人に見てもらいたいです。楽しんでくださいね。みたいなことをパンフレットに書いた
ん
です。それで公開したら、何時 ?2 日3日、もう公開直後にね、緊急事態宣言パンって出て、うわぁ、何、せっかく 1年伸ばしたのに、むしろ伸ばす前の方が客入ってたんじゃないのみたいな、
そっかそっか、
感じになっちゃってさ、
そうそう、いや、でね、ゴールデンウィーク明けてもですね、いや、延長やで、と言ってて。
そうだね、発表。されたのかな、されたんでしたっけ。
いや、もうね、延長は、まあ延長になるなと思ってましたよ、そうだね、うん。でもさ、まあ、延長言うても、こう、まあ、百貨店とかさ、そういう、まあ、ゴールデンウィークに限っては、その映画館とかは、まあ、とりあえず人の流れを止めましょうということでね、やるって言ってたじゃないですか。うん、でも延長になってもね、続くらしいですよ、その映画館とかは。上映できないらしいです。
いやー、もう映画なんて別に喋るわけでもねえし、物だってそんなにさ、なんだったら物を食うの制限してもいいんで映画見させてくださいぐらいの感じなんだけど、僕とかは。いや、
僕もそうですよ。
もう見に行きたい映画何個かあったのにさ、その うちの近所の映画館イオンの中とかにあるもんだからさ、その、はい、イオン自体がもう面積でかいからダメですみたいなことをされちゃってさイオンの中の店舗丸ごとなしなのよ
今いやもう大変やで。
僕あのサブウェイが好きでね、あの、はい、サンドイッチ屋さんのサブウェイが好きで、ね、よくあの
好きですよ、あのカード持ってますぐらい、カード持
ってますから、そうそう、はい、あの限界まで乗せてくださいっていうと野菜とかをもう本当限界までパンパンになるぐらいまで入れてくれて、
マックスって言いますからね、僕
マックスだっけ、そうそうそう、そうするとトマトが4枚ぐらい入ってたりするのかな、確かその限界まで入れてくれ
てそんで、あ、いやいや、サブウェイの話したらちょっと脱線してしまうからやめとこうと思って
そう、それで僕あのウーバーイーツで取り寄せてたんですけど、サブウェイを、
サブウェイさんとね、はい、
そのサブウェイがやっぱりそのイオンの中にある店舗だから、今イオンが閉鎖されちゃってるもんだから、
はいはい、あ、そっか、テナント自体がもう、ね、
そうそうそうそう、
営業できないから、
ウーバーイーツでだからちょうどお昼時にあのウーバーイーツで取り寄せ、いつもみたいに取り寄せようって思ったら、ただいま営業時間外ですって出て、え、なんで昼時なのにって思ったら、まあ、イオンが丸ごと閉まってるから空いてないってことなのよ。
はいはい
はい。まあ、いろんなところに影響出てますよね。実際の話ね。お店とかもそう、食べ物屋さんとかもそうだしね。
いや、そうやけども、そこで働いてる、その従業員であるとか、バイトの人たちとかも、全然ね、お給料ももらえずみたいなことになるんでしょ、うんうん、いやもう大変やで、ほんま。で、ゴールデンウィークは、山手線とかをね、その、減便しますみたいなことになってたじゃないですか。
あっさり手のひら返した。
そしたらさ、まあ、ちょうど木金がね、まだちょっとゴールデンウィーク中なんですけど、まあ、平日出勤とかもする人もいてますから、その時に減便してもうたおかげで、まあ、めっちゃめちゃ混んでるらしいんですよ。ほ、うん、だら、うん、まあ、木曜日にめちゃめちゃ混んだから、これはあかんいうことで、金曜日は即やめますみたいな。
あれ、元に戻した。
戻しましたね。
なんだけど、減らしたらさ、本数減らしたら、それは混むに
決まってる。混む言うて、誰やね決めたやつみたいな。
うん。
ほんまにね、もう制作がもうめちゃくちゃなんですよ。ね、なんだっけ、ワクチンをね、その予約するにしてもさ、アプリやなんやらでこうやる言うてもやな、なんかサーバーがダウンしてもだから全然あかん、うん、使われへんみたいなことになってたり、うん、あと電話でもいいですよって言ってるんやけども、電話かけたら全然つながらんようになってもうて、
うん、
電話自体がもうあかんみたいなことになって、もう、こう機能してないんですよ、全然。
うん、
どういうことですか？ね、ほんまに日本のなんかこうね、行政とかはしっかりしてほしいですわ。
なんかやっぱ何そういうなんつうんだろうね、ネットワークとか通信みたいなのって日本はもう全然遅れてるね、うん、まだまだね。
遅れてるますよ、ほんまに。なんか IT がなんかちょっと進んでるように見えるね、感じが
進んでないと思う。いまだにファックスとか使ってる社会だもん。
あかんで、ファックス、うん、まあ、ファックスはまあね、いいところもあるかもしれないですけど、いや、マジで、本当に。いや、ルロニケンシンね、僕ね、見に行こうと思ってまして、前回の映画からだいぶ時間は空いてたから、ちょっと忘れてるなと思って、うん、まあ、映画行く前にちょっと予習やっていうことで、3本ね、その前作られてたんですけども、それを今、見直して、うん、さあ行こうと思ったらもう一回なくなってしまって、もうなんやねんなこのテンション、ちょっとさ維持できへんでみたいなことになって思ったよね。
そうですね、
ほんまに勘弁してほしい。
司さんはお仕事とかにやっぱ影響とか出たりしちゃってます？
いや、私は全然そういうのは影響ないですね。
普通普通に勤務時間とかも今までと変わらずって感じ？
そうです、そうです、全然変わらず。
なるほどね。まあでも逆に言うと出勤しないといけない立場ってことだもんね、お仕事的に、ね、
まあそうですね、そうなりますね。
そうね、 そう、そんでちょっと面白いツイートを見かけたんだけどもさ、その緊急事態、まあ、この1年のそのコロナ禍において少し前にあの社会のありようも変わっちゃいましたねみたいな話をアトロフかなんかでしたと思うんですけど、
はい、
まあその話の延長線上みたいな感じのお話なんだけどもさ、ある、大学かな、どっかの大学の先生教授やってる人のツイートで、
うん、
わ今そんなになってるんだって思ったんだけど、ある生徒がね、ある学生さんがその先生に、
うん
うん、で学校大学で教授をしている先生のところに、
うん、
先週先生の授業に出席できなかったので、
うん、
授業の様子を見せてもらえませんかって言ってきたんですって、
はいはい、
その時見損ねた授業を見せてくださいって言ってきたんだって、
うん、
でね、まあ、授業ってその我々の感覚だとさ、リアルタイムでやるものなので、見逃したらもう見れないじゃんって感じ。
見れないしね、
は
い、
それをその生徒はもう一回見せてくださいっていうことを言ってきてるんだって。で要はその先生が言うにはね、それで先生もちょっと面を食らって、
はい、
いやその講義はそもそも撮影も記録もしてないんで、その時リアルタイムでいなかったら
うん、
もう一回同じ内容を見せるっていうことはできないんですよ、ね、っていうのが我々の当たり前の価値じゃん、うん、今我々おじさん世代にとっては、
うん、ライブやからな。
なんだけども、
うん、
ってことはその学生さんはね、そう言ってその先生もお断りしたんだけど、もう記録もしてないんでビデオとかも撮ってないんで、
はいはい、
同じ授業をもう一回見せるってことはできないんですって説明をしたら、その生徒はしょんぼりして、じゃあその授業をもう一回見るとしたら来年まで待たないといけないんですねって言って去っていったらしいんだけど、
そうなるよな。
ちょっと納得いかない感じでちょっと帰っていったらしいんだけども、これってね、まあ要はオンデマンド世代がいよいよ当たり前になったんだなって僕は思っていて、自分のその時間に合わせるのではなく、自分は見たい時に見たいものを見るのが、もう多分そういう今の若い子って当たり前になってきているのよ、きっと。
なってるよね。うん。
で、少し前にさ、でね、今その少し前に映画の早送りみたいな話を
言ったね。
自分の大事なところだけ見たいとか、その余計なパートは見たくないみたいな感じで、なんだったら映画とかもその YouTube の動画みたいな感覚でちょっと飛ばし飛ばし大事なところだけ見るとか、全部を早送りでギリギリ音声聞き取れるレベルで見る、その結果ストーリーだけ抑えられれば OK みたいな感じの見方をする人が増えてきてるっていう話を前少ししたと思うんですけど、要はそれがその学校の授業レベルでもどうやら当たり前になりつつあるらしくて、
うん、
そのね、その大学の先生はそれを面食らってたんだけど、どうやらその生徒だけじゃなくて今、そういう授業に出られなかったので動画を見せてくださいみたいな意見って結構増えてきてるらしいんですよ。
いいんじゃないですか、そういう。そう、
それでね、
うん、
こういう意見って、我々は、随分すっとんきょうなことを言い出すもんですねって最初思ったんだけど、
うんうん、
そっちの方が便利っちゃ便利なんだよ。
便利だよね。
その、うん、要は、見逃し配信みたいなもので、
はい、
今ってアニメでもテレビ番組でも、リアルタイムで見てない人向けにもう一回配信しますよみたいなのって割と当たり前のようにやってるじゃないですか、動画とかもそうなんだけど、
その
リアタイできない人向けに見逃し配信みたいなのをテレビでも配信でもやってて、要はその若い子たちが求めてるのは見逃した授業の見逃し配信をしてくれってことなんですね。
なるほどね。
これってでもすごい理にかなってて、たった一回授業に出れないだけでそこからもう分かんなくなっちゃうよりは、
うん、
なんかその授業の様子を動画なりで撮っておいて、うん、来れなかった人はこれ見てねってやった方が確かに 一回こっきりの生を見逃して分かんないみたいになるよりは全然そっちの方がいいのではないのかってちょっと思い直して、確かにそういう子たちの価値観分からんでもないなって思ったん
です。出てもさ、それ授業に出る必要もなくなってこないですか。
まあでもそのね見逃し配信、はい、そもそもその真面目に授業を受ける気がない人は1回2回見逃した ところで別にもう1回見せてくださいなんて首相なことは絶対言ってこないはずだから、この1回見逃しちゃった授業をもう1回見せてくださいって先生に言いに来た子はもう純粋に勉強したい子なんだ
と思う。あ、そういう人はね、はいはいはい、
本当にもうタイミング悪く授業に出られなかったので、その授業がどうしても見たいんでもう一回見せてくださいっていうのを言いに来てると思うんで、だからちゃんと勉強したい子はやっぱり見逃し配信を有効に使うんじゃないのかなって思ったのね。みたいなお話なんですけど、
まあゆくゆくはそうなってくるんじゃないですか。小中学生の授業も全部記録してね、ライブラリー化して、なんやったらもう先生も1年分やったらもうね、それで終わりみたいなことになりませんかね。
まあだから
だって何回も同じことを言うんでしょ、何年も変わっても、同じ生徒じゃないですから。まあ1年生と1年生にずっと同じようなね、あの1年間同じような内容をまあ毎年やっていくわけじゃないですか。でも先生のスキルも上がると思いますよ。トーク力もそうやし、授業内容もだいぶ濃くはなってくるから、あれやと思いますけども、でも今回の授業結構ベストやったねっていうやつはね、記録として保存しといたら、結構なんかね、先生の中でもなんかこう、なんかこの話はベストワンやみたいな、このランキングみたいなのがね、社会のなんとかの話がめちゃめちゃ熱弁でめっちゃおもろかったでみたいなやつがね、ランキングトップになってたりね、そういうのおもろいよ。先生同士のこう競い合いみたいなことも生まれたりもするじゃないですか。
ね、その授業のさ、あの、オンデマンドの授業の、あの、何いいねボタンとかちょっとダメだった時は親指を下に向けてる。
それはどうかと思いますけど。
まあでもあの少し前からさ、あの昔は学校 の車の教習所とかもさ、すごい嫌な先生とかいたみたいな話を聞くけど、僕が免許取った頃はもうあんまりそういう先生はいなくて、なぜなら あんまり態度が悪い先生って投票で落とされちゃうんですよ。
人気ランキングがあって、
そう、人気ランキングがあって教え方が下手とか態度が悪いみたいなのって書かれちゃうのね、その目安箱みたいなので。
教員あるある、そう、教師においてそういう箱あるわ。
そうそう、そういうのができたおかげで、僕が免許取りに行ってた頃はもうめちゃめちゃ親切にして分かりやすく教えてくれたし、なんだったらあんまりできてないところとかも僕、褒めてくれたりとか、フォローしてくれたりとか、めっちゃやる気を出すようなアピールをしてくれてたのね。だから、時代が変わってすごい良かったなって僕は思ってたんだけど、学校に通ってて。だからそういう、なんだろうね、まあ、義務教育にしたって、やっぱりその先生によって差は出ちゃうと思うんで、そういう授業の分かりやすさみたいなのを感想として目に分かる感じで提示するのはありかもしれない。
でもなんかもう教えの下手な先生もいてるやんか、中には
いると思う、
でその辺はちょっと喋り下手やなっていう先生もいてるんですよね、なんかこう何、本というか教師のさ、その何、授業内容でもさ、なんかこう、もう本そのものの書いてる通りに黒板をなんか書いてたりするじゃないですか、教科書のね文章をそのまま写して書いてて、それ教科書見りゃええことちゃうみたいな。
まあまあね、
面白い先生やったらなんかもう全然この裏話とかも聞けたりするじゃないですか、歴史やったら特にそうなんですけども、この人物はこういう、実はこういう人間でとかさ、もうなんかそのね、何もこう人物像にそこ深掘りせんでもええところもちゃんと言ってくれたりするからさ、なんかそういうなんか面白先生とかもさ人気があったりするんですけども、なんか まあ、その辺、その先生ぐらいの人がなんかずっと人気があって、ちょっと喋り下手な、内容ちょっとなんか伝わってこないなっていう人がなんかちょっと追いやられるのもちょっと嫌やなっていう気もしますけどね。
ああ、でもその辺は、あの、なんだろう。自己責任というか努力なんじゃねえのかな、
まあまあ、どうやろうなまあまあ何にしてもね、そういうなんかこうライブラリーかその授業内容をちゃんとね、うん、録画していつでも見れるようにするっていうのはいい試みだと思いますね。
うん、あとどっかの学校で、何子供たちに iPad を配って支給して使わせてるみたいな話を中学なのか小学校だか分かんないんだけどそういう話があって、うん、まあちょっとデジタル時代じゃわと思ったんだけど、うん、僕ね、
はい、
そのまあまあなんかその話も学校の備品だから何年間か使ったらそれを返さないといけなくてそれをひたすら使い回しするみたいな話で俺はちょっと上って思ったんだけども、
はい、
まあその使い回しうんぬんの件は置いといてその iPad を使って授業うんぬんってやるんだったら、
うん、
僕ねまあいろんな問題が絡んでいるんだろうけど教科書を全部その中の電子書籍にしたらいいんじゃないのって思ってて、
まあどうなんですかね。
なんかランドセルをね、小学校1年、2年くらいから。
重いもの問題か。
そう。まあ、学校に置いとけって言うんだらいいけど、それをさ、毎日毎日持って帰れって言うわけでしょ、ね、学校側は。そんなさ、国語算数理科社会みたいな、あんな分厚いさ、本を、生まれてから、6年かそこいらくらいしか経ってないようなちびっこに、うん、あんなでっかいカバンを背負わせてその中にぎゅうぎゅうにね教科書を詰め込んでそれを日々毎日背負って登下校しろっていうのはなんかちょっと今の時代にどうなんだろうねってちょっと
合わないっちゃ合わないか。あ、確かにね。
実際ランドセルっては重いじゃないですか。うん、革製品だしそれに紙の束をあんだけ詰めるわけなので、うんうんうん、その重いのをあんな成長盛りの子供に背負わせてていいのかねってちょっと思ったりもするのね。
まあ、そこはちょっとこう体力作りも一環として
それは体育の授業でやりなよ登下校でそんな重荷を背負わせてやらない
でも二宮金次郎もね薪を背負って
二宮金次郎は、ね、またそのなんだろう重さで別に鍛えてたわけではないから働きながら勉強してた
って炭治郎もね炭をこう背負ってたわけじゃないですか。
やってたけども、なんだろうその別にいいんじゃないですか iPad を支給するんだったらその中に全部
入れちゃえばね、
電子書籍にしたらもう全部、うん、iPad1 冊分の重さだけで済みますよパーンと。
ノートはやっぱ書き写さないといけないんじゃないですか。
ノートもね、
なんかノートもダメなの。
ノートは今その学校でどういう授業してるのか分かんないけどでもなんか iPad 使って授業してたから
覚えられる
iPad だけでやってるんじゃないのかな。
ペン使って
低学年の子が字の書き方とかを iPad でなぞったりしてるのは見かけました、今日、つって。うん。まあだから、ノートでやってるようなこともそのまま iPad でできるわけだから、その何、デジタル化を進めるんだったらもう別にノートも教科書も全部デジタルにしちゃえばいいんじゃないですかって思うんだけど、まあいろんなね、利権が絡んでるんでしょうね、きっとね。
利権あ、まあそっか、そっか、そういうことね、
は
い
は
い。
もうさ、教科書会社なり、ランドセル会社なり、ランドセルってもう高いよ、正直言うと。あんな革のカバンの塊を、もう絶対、絶対学校行ったら買わないといけないもんだからさ、高くしてるけど、もうさ、別にもう何だったら別に手提げカバンだっていいだろうし。
あれ、これランドセル色問題はなんか解決したんかいな。
色問題って何？赤とか黒とか。
男の子は黒や 女の子は赤じゃないとあかんみたいな、そういうルールみたいな、暗黙の了解みたいなあったんやない
ですか。今はね、もうあの水色とか普通にありますよ。オレンジと黄色とかあるね。でだから好きな子は
お
じゃあ私水色って、女の子なのに水色のリュックじゃない、
あ、女の子水色、女の子黒でも OK なんですよね別に。
そうですよ。だから司さんはやっぱ赤でしたか、ランドセル。
そうですね、まあ私の世代はやっぱり赤と黒しかなかったですね。
赤と黒しかないやな。何やったらピンクはぐらいはあったか。
いや、
ピンクもな、あ、わかんない、どうだろう、司さんの頃はどうだろう。
いやもう赤と黒だけです
ね。黒しかないの、
やっぱそこが、うん、やっぱベーシックだったよね。
カラフルなね、なんかこう柄の入ったランドセルとかもやっぱりね
今あるよ。あるある、
あるんですか。
あるある、あの、デザイン性みたいなのは確かに進んではきている、
うん、なんやった、市松模様とかもあんのかいな。
下手したら市松模様もありかねない気がするけど。
そうですか。
今ね子供たちみんなあの市松模様のマスクとかして学校行ってるからね、うん、多いね。そうそう、だからあのまあまあ、いいんですよ、その色とか関係ないよとね。男の子がピンク使ってもいいし、女の子が黒使ってもいいしっていうのは別にいいんだけど、
いいですか。
制服もそうなんだよね。制服も最近さ、ジェンダーフリーみたいなのが広まってて、
う
ん、それは正直、あ、やるんだったらやるで全然いいっすよって俺は思うんです。
いや、俺もね、なんかね、昔からなんか不思議やなと思ってたんですよ。なんで女の子がスカート履かなあかんのかなと思ってて。なんかそういう扱った、ドラマとかありましたよね。
そう、僕だから放浪息子、放浪息子とかが割とそういうのをテーマに扱った漫画でアニメにもなったんだけど、あの要は男の子になりたい女の子と、女の子になりたい女の子になりたいっていうか、女の子の格好がしたい男の子のその二人を主人公にした話で、だんだんその二人が成長していくに従ってやっぱりいろんな問題が発生してくる。だから どこまでそのやっぱ第二次成長とかが来て声が太くなったり喉仏が出てきたりみたいな、ね、肉体的な成長があるんだけど、それでもどこまで女の子の格好をしていくかとか、女の子は女の子でどこまで男の子の格好をしていくかみたいなので、いろいろ問題が発生して、僕はすごいその漫画の結末も含めていい漫画だなって思っていたんだけども、
いや僕ね、なんで女の子がズボンを履かれへんのかなっていうのはね、うん、真冬めっちゃ寒い時にね、
あ寒い
スカートとか寒ないかと思って履かしたらええやん、そんなズボンさって思うんですけど、女性はどう思うんですか、それは。司さん、
それはどうなんですか、その寒さ対策、
寒ないの
どうしてるの。
いや、小学校はそういうのちょっと対策できなかったんですけど、うん、中学校は割とジャージの長ズボンとか履いたり、
あ、体操着とか OK なんや。
そうそう、あとはまあちょっと中学校で私はやらなかったんですけど、まあ、結構目立たないタイツを履いてちょっと寒さ対策したりみたいなことはやってましたね。
そうだね、まあ、中学高校ぐらいになるとそういうタイツ履くみたいな感じのが割と
あタイツ、うん、まあ履かないね、ファッションというかね、おしゃれしたいからなんかちょっと綺麗に足見せたいからってタイツ履かない子もいてますけどね。これぶっちゃけ、うん、お前鳥肌立ってるやんけって、まあそんなに真面目に見てないですけど、
なんか
いや頑張るなと思ってて
ね、女の子はその ファッションのためにいろいろ頑張ってる面は多分あるんだろうなって思
います。まあでも昔と比べてスカートの丈はめっちゃ短くなりましたね。
だったね、
うん、僕らの時のね、女の子のスカートってね、膝下ですからね、
うん、
あ今なんか膝上からもうパンツ見えるんちゃうかぐらいのなんかとこまでグー上がってあげてるじゃないですか。
なんかね、今日も思ったんだけど、駅とかでわーって思って、うん、スマホを必ず俺は隠すようになった。手に持ってるだけで何か 疑われる可能性が発生するのが嫌なんで、
盗撮魔に見られる。
絶対階段登るときは俺はスマホしまって手は手ぶらですっていうのをアピールして、なんだったら手のひらこう広げて何も持ってないアピールしながら俺は登ってたりするって、無罪ですみたいな感じで。
あれなんか俺自分、まあ、の前にさ、そのスカート短い女の子がね、そのまあ階段登ってたらさ、カバンで隠す行動取るときたまにあるじゃないですか。
あるある。あれは
いやいや、俺は見る気もなんもないねんけどみたいな。
わかるけど、あれはね、なんだろうな、もうやってる人、やってる子は、もうほぼ癖みたいな感じのレベルで、もうその動きが身についちゃってて、なんだったら、あの丈が長いスカートでもやってるし、
それは
下手したらズボンとかでも やりそうになる動きをしてる人とかたまに見かけるんで、もう動きが身についちゃってるんですよ。階段に登るときにお尻のあたりをこう押さえるみたいなのが染みついちゃってる子って結構いると思う。
まあね、
そうだからそのね、あの制服のジェンダーフリーの話なんだけど、
そうですね、
あの僕正直別に着たいの着ていいんじゃないすかって思いはするんですよ。その、まあ、もともと制服ってその貧富の差みたいなのをごまかすためにできたみたいな説があって、そうそう、みんな同じ格好してることによって、そのおしゃれとかで、着てるものが毎日同じ服を着てるみたいなとか、安っちい服着てるみたいなことで、その、
いじめがね、
馬鹿にされたりとか、あの、ちょっと悲しい思いをしたりする子供がいないようにつって制服みたいなのができたって言われてて、みんなで同じ服着てるから大丈夫だねみたいな感じで、まあ、若干制服も高いってちょっと思うけど、だったらもっと安くすればいいのにってちょっと思うけど、まあまあみんなが同じ格好をするっていう、そういう理由ができて、まあ別にそれやってる高校もあっていいと思うし、まあ生徒の自由にさせて、その何、ジェンダーフリーで、あの別に女の子がズボン履いてもいいよ、あの、なんだろう、男の子と同じ格好してもいいよってやるのは別にいいと思うんだけど、その何、ジェンダーフリーにしていいんだったら、あのね、あの実際にそのテレビで取り上げられているのを見てると、大抵女の子が男の子の格好をしているのが多いんですよ。
そうですね。
で、まあ、それをしたい子がするのは全然いいよなって思うの、ただ男の子は絶対女の子の格好はしてないのね、そういうケースの時って、だからもしよ、あの男の子がスカート履きたいっていう子がいたんだとしたら、それも許してあげないといけなくて、なんだったらそれをあいつスカート履いてるぜってバカにしちゃいけないと思うのよ。
いや難しいぞ、子供や
で。それをあのたとえ本人が本人の心持ちなんかわからないわけだから、男の子がスカート履きたいって言い出したのを、まあ、放浪息子のその主人公の子も、あの、学校では制服着てたかな、その、普段スカート履いてたりとかするんですよ、表出るときに、なぜなら女の子の格好の方が可愛いから、で、僕はその可愛い格好がしたいんですって言って、女の子の格好する男の子なんだけど、そういう子が、あの、学校に行ったときに、女の子の制服着たいって言うんだったら、それも許してあげないとダメだよなって思うの。
まあね。
うん。なのに、そういうジェンダーフリーが始まりましたって言ってる学校は、女の子の方だけどっちも選んでいいよ、みたいな空気になってて、男の子は普通にズボン履いたりするので、そこは同じなんですねって思うんだけど。
まあ、そのちょっとその辺はなんかこう、もうちょっとこうね、そのジェンダー問題もちゃんとこう、
ね、難しいと
浸透していって、
ね、難しいと思う。
なんか教育もね、その辺もおおらかにね、その規制もだいぶこう緩やかになってくる時代が来るとは思いますけども、まだまだちょっと先かなとは思いますね。
なんだろう、多分ね、難しいのはね、そのトランスみたいなのも関わってくるとより難しくなっていって、あのオリンピックでもさ、そうなんだけど、この間その陸上選手の誰だか、そのオリンピック委員会かなんかに在籍してる人が、もともと男の子だったのを、はい、今そのカミングアウトして、私はトランスなんで、今は、その性、あの何、届け出をして女性として生きてる人なんだけど、もともと肉体的な性としては男として生まれてきたのが 最終的には女性になって、まあ、心が女性だから私は女性として生きていくってなった元陸上選手の、今はオリンピック委員会に、やっている、人が、
うん、
オリンピックの競技に関して、トランスの肉体が男の子で肉体が男性であったならば、うん、たとえ心が女性であっても、
うん、
女性の競技には出るべきではないって言ったのが、
うん、
炎上したんだよ、ね、差別だって言われて、yes. で俺はそれ差別なんだって思って競技ってなんだろうってそもそも思って、競技って肉体に根付くものだから、うん、肉体の条件を同じにしないとダメなんじゃないんですかって思って、俺はその人の意見が至極真っ当に聞こえたんだけど、なぜか界隈では炎上しててトランスに対する差別だみたいな扱いをされてたんでえーって思ったんですよね。
あれさ、うん、男性と女性両方持ってる人とかたまにいますよね。あれはどう振り分ければいいんでしょうか。
そうだから最近男性アンケートの男性女性の欄にも増えてきたんだけど、男性、はい、女性それ以外みたいなパートがちゃんと最近できつつあって、
はい、
要は男でも女でもない第三の性だっていうのが最近認知されつつある実際。
あ、そうですか。
で実際本人にとっては男でも女でもないってやっぱ思ってるらしくて、
うん、
だからそういうのがちゃんと認められていったらいいねとは思うけど、そうなってくるとまた難しいのが、うん、トイレとか
浴
室とか銭湯みたいなので、ね、男でも女でもない人はどっちに入ったらいいんだろう、
はい、だからもう一個の銭湯作るんだらあかん
か。そうだからもう第三の性のその個室なりお風呂なりを作んないと。
それはもう
なってくる。
もう江戸時代みたいに混浴にしとけ、もうずっと。
もうね、最終的にはね、その時代が一番
いいよね。みた
いになるけども。
はい、はい、ということで、話はちょっと尽きないですけども、
うん、
またそういう話がね、ちょっとね、できれば、やっていきましょうかね。
うん
はい、
そうですね。
ということで、ぐだぐだゲームラジオ第360回前半でございました。
はい。
グダグダゲームラジオ。